美術系ラジオです。先ほどの高橋健さんの建築について、3回目の話をしようと今、いるのは、写真家の糸崎文夫さんと、画家の土屋ひなさんと彦坂直義です。 MC をまた彦坂がやりますが、まあ、僕これもともとね、僕はだから、高橋健さんの建築って非常にクオリティ高くて見て楽しいし、今日も見ても非常に楽しかったし、まあ完璧に出来上がったわけではないんだけど、まあ、あの人の建築っていうのも凝り性で大変だから、まあ間に合わなかったっていうのも、まあそれはそれでしょうがないっていうふうに思うわけですよね。で、まあだから高橋さん自身の話をしているとよくわかりますけど、自分はまあ新しいとは言わないんですよね。古いって言うんだけど、うん、でまあ問題はその新しさ古さの問題で、その僕は新しさ、この65になったら新しさ追求してみてもしょうがないし、そういうことと人に進化を持たれるっていうふうに思いますし、本質的に新しくはなり得ないっていうか、その自分が生まれた年、1946年6月26日ですけど、生まれた年にこう規定されている部分ってのがあるわけですよね。ただ同じ46年生まれでも、まあ、原口の勇気と別に僕は同じだし、清水誠一とも同じだし、そういう46年生まれの人たちの中でも、まあ、古い人と新しい人いますよね。だから、まあ、いろんな人たちがいるわけですよね。だからそういう中で、まあ、僕なんか今でもそうだけど、新しくあり続けるっていう必要性を感じるわけだね。それがだからコンテンポラリーアーティストっていうコンセプトみたいなものに、僕自身は結構深く根拠を置こうとする部分が あるわけですね。だから簡単に言うと、なんかほら今度の万葉集やったり、国境美術館とかってその、まあ、明治以前の 美術を問題にするから、なんか伝統美術かというふうに、思われてるんだろうとは思うんだけども、あるいは古いというふうに思われてるんだろうけども、まあその建築家で、まあ、例えばモダニズム建築にしても2種類いて、ミースの場合には、近代建築を作りながらギリシャ建築は見に行かないわけですよ。でそれに対して、コルビュジエはギリシャ建築を何回か見に行くわけですよね。でその差ってあると思うわけね。で日本のモダニズムっていうのはその見に行っちゃいけないっていう立場が多いんですよ。はい、でまあもう名前言うとまた申し訳ないから、病気でいらっしゃるシーンはね、だから元美術手帳のある編集長がやっぱりパリに行っても、ルーブル美術館に入んないんですよ。でそういう態度って結構だから日本のモダニズムの中には結構濃厚にあるんですね。はい、だから僕なんかがその古いものの話をしたりすると、だからそういうモダニズムじゃないと思うんだよね。それからこれもお名前言っていいかどうかもしれませんけど、 ある美術史家だと、つまり現代美術については専門家として振る舞うんだけど、伝統美術っていうか伝統的な絵画とか彫刻になると、まあ簡単に言えば分かんないわけですね。ね、あるいは見たがらない。まあ、中田裕介さんでそういうとこあったね。あの中田さんとずいぶん飲んでるけども、まあ、簡単に言うと具体的に覚えてるんだけど、独立美術協会の、名前だったっけな、の残念ながら思い出しませんけども、まあ、達者な筆遣いで書く人なんだけど、その人の、まあそのままあ、結構高級バーにいて、その人の画集を持ってきたわけですよ、バーのママが。と僕は見るんだけど、長谷さんはいいって見ないよね。の名前出てこないけど、はい、それでそのまあ僕はまず美術が好きなんだよね。
はい、
だから人類史の中で美術がどう展開してくるかっていう問題に興味があるから、はい、だからその 古い美術も見るけど新しい美術も見るわけですよ。僕なんかやっぱり例えばまあ人類史700万年って最近は言われていて、ついこの間まで500万年って言ってたのに200年伸びちゃって、700万年って言ってて、でまあホモサピエンスでも20万年あるわけですね。でそういう歴史の中でその美術が出現してくる、あるいは言語が出現してくる、その、道具が出現してくる、そういうことのその出現の変化自体がまあ面白いし、そういうところにその美術の根拠って見るわけですよね。だからギリシャ建築見に行くのと同じように、まあその巨石文化を問題にし、その最初の石器の登場みたいなことを問題にし、最初の書き文字の出現なんかを問題にしていくわけですよね。でそれがだから今につながるわけですよね。だから最初の書き文字が出現したってことと、今例えばコンピューターでメールで、やり取りしてるっていうことがさ、はい、そのまあ連続して問題になるわけですよ。だからそういう中でその高橋健さんがある種の古さに依拠していく部分があるの、まあ個人的喋ってるからそれをね非常に攻撃してもしょうがないし、まあ非常に高いクオリティの建築を作られるからそれでいいと思うんだけども、にもかかわらず、まあ、だからないものでないでしかないけど、例えば今度で言えばコンクリートを打ちっぱなしで、土地屋さんは随分擁護してらっしゃったけど、僕なんかだと一番最初にコンクリート打ちっぱなしの部分見るじゃない。で、まあ、とにかく安藤忠雄さんと付き合うっていうのはその見に行くともううんざりしてるわけですよね、コンクリート打ちっぱなしってね。だからそのもういいんじゃないのっていうのがあるわけ。安藤さんってコンクリート打ちっぱなしはおしまいっていうような意識があって、うん、で安藤忠雄さんのところから出てきた、新聞学さんがやっぱり僕の関係の人から仕事入って、やっぱりコンクリートで打ちっぱなしで一個住宅作ってるわけですよね。で もうそれも綺麗な、新聞さんも非常にクオリティ高いので綺麗なんだけども、まあ持ってなかったっていう気持ちがあるんですよ。つまり、もう一つさ、こうある今の現代建築の中でこう歴史的な評価をさ勝ち取れる仕事っていうものを個人住宅の中でこう狙っていくっていうか達成していくみたいなことがさ、こう追求されるべきでというふうに僕なんかは思っちゃうわけ、はい、ただコンクリートの打ち方自体はもう随分長くなってきてるから成熟してて難しいのかもしれないよね。だからまあ建築家に聞かなきゃ分かんないけど、例えば瀬島さんってコンクリート打ってるのかなっていうのは、打ってないよね今のところ、見たことないよね。何かあるのかもしれないけど、うん、で、まあ、さっきもだからどちらさん言ってたのは何て言ったっけ、材料的には。
ああ今で言えば結構うちの実家もそうなんですけど、ガルバニウムとかはよく使うので、材料的にはこの間の南さんのところは結構アルミ素材とかも使って、アルミじゃないか、線結構金属素材とかこの頃そういうのが多い感じがしていて、だから、まあ、コンクリート打ちっぱなしは打ちっぱなしで私の中では結構リスキーな感じがするので、ひびが入るとか綺麗に流し込めればいいんですけど、まあ、いろんな小技があるって今日検査に聞くと、ああそうなんだって思うんですが、うちも最初は打ちっぱなしにしたいみたいな話から、でも上を木造にした方が安く済むし、うちの場合は地下掘ってたんで地下掘るのだけで結構お金かかっちゃうから、じゃあ上を木造にして、で最初打ちっぱなしのパネルみたいなのがあって偽物なんですけど、それ貼るかとか聞いたんですけど、結局まあガルバニウムの方が要は暖かいとかそういう問題でもかなり優れた素材らしくて、でそういう意味で今結構いろんなところで
使われてる。ガルバニウムって何なんですか結局。
あ、
何板
みたいな形なんですけど全然違いますよ、
うん、
で結構軽い素材であまり詳しくは知らないんですけど、
はい、
色がよく見かけるのはうちはシルバーを使ってて、うん、黒とか白とか青とか、そこの今通ったところもガルバニウムブルーを使ってたりして、
うん、
見ればこれねっていう感じ、うん、
じゃあちょっとチェックしてみます、
うん、まあ 素材はね、その、はい、例えば僕フランク・ロイド・ライト好きだったので、あのチャンスがあると見に行ってたんですけど、あの普通の 波板だと思うんだけど、僕の目にはね、はい、普通のプラスチックの波板ですよね、こうある、あれでもって教会作ったやつ見ていて、フィラデルフィアだったと思いますけど、ユダヤ人教会というか、ジューシーミュージアム、あ、ジューシーチャーチで、日本の 紙の兜がありますよね、はい、折り紙の、はい、ああいう格好した、明らかにその兜をやってるんだけど、でもう仰天しましたけど、結構ね、フランク・ロイド・ライトの場合にはその安物の材料を結構すごい高い材料と並列してっていうか、ミスマッチでこう使うわけですよね、まあ、仰天しますけどね、こう、あの滝の落ちてる落雷ってありますよね、あれなんかでも何だったか忘れちゃったけど、こんなところにっていうふうに思うようなものも使うんですよね。あと僕好きなのはベンチュリーで、ベンチュリーの場合にはなんていうかな、高い材料もペラペラに使うっていうか、本物の台石使ってもなんか偽物の台石に見えるっていうかさ、こうそういうチープな感覚に置き換えていくっていうのとかって、まあある種の、まあ、ベンチュリーも大好きですけど、すごくこう
ガルバリウムっていうのは、
ガルバリウム、
ガルバリウム、後半書いてある、
ガリバリウム後半ですね、後半って、鋼の板ですね、1970年にアメリカ合衆国のベスレヘムスチューが開発したアルミニウム、亜鉛合金メッキ
後半
の名称、日本国内ではガルバと略称されることも多い。
でも金属版だ、
で見た目はこれはよく見かけてると思うんですけど、
見えない。
ここ、はいはいはいはい、
わかります、
はいはい、わかります、はいはい、
こんな感じ、
はい、
まあその、なんていうかな、まあ基本的にモダン建築が持ってる鉄筋とその、コンクリートとガラスで家を作るってこと自体が、はい、実はその偽物なわけですよね、はい、その伝統的な、ヨーロッパで言えば伝統的な、石で作っていくっていう建築に対するその偽物で、はい、実際つまりモダン建築がどこまで年月的に持つかっていうのは、石で作ったものを持ちますけど、コンクリートってやっぱり劣化するので問題なわけですよね、はい、だからその偽物材を使っちゃいけないっていうと、まあ、本来は石で作んなきゃいけないわけですね。でそれをだから、欧米でもって大学っていった時に、大学がの格っていうのは石で作った大学が一番格が高いんですよ、ね、それでレンガで作るとその次なんですよ、はい、でコンクリートで作ると一番安物の大学なんですよ、はい、でそういうふうにこうコンクリートと鉄とガラスで作ればさ、素晴らしいって話ではない、全く、ね、大学で言えば一番最下層なんですよ、ね、だからそのまあ立教大学でもやたらにそのレンガを使って作るっていうか、新築でもレンガ使ってるっていう意味はそういうことを知ってるから、はい、石造りはできないけど、せめてレンガの形を取りましょうっていうような態度があると思うのね、でそういう意味でじゃあ今の住宅をコンクリートの打ちっぱしなんじゃなくてレンガで作った方が、いいって話になるわけだよね、そういうレベル、はい、でそういう意味でそのガリマニウムかなんか知らないけど、そういうもんでも構わないっていうことは一方で言えるわけですよ。で、まあ、その辺の問題はだから瀬島さんの建築の問題なわけですね。瀬島さんは結構ペラペラで作ってくるわけですよね、で
瀬島さんは多分ガリマニウム
使ってる、まあ、僕らが言ってる分だから、その、ね、建築の専門家が言ってるわけじゃないから問題だけど、まあ、あの金沢21世紀美術館も一方でガラスが量多いですけども、でもあと金属がペラペラで、そのと思うわけですね。一種のプレハブ建築みたいなもんでしょ、でどのぐらい年月持つのかねっていう部分に関しては結構疑えるわけですよ。で何がいいかって、だから僕は素人だから、建築に関して素人だから何とも言いようがないですけども、その言ってる意味はその歴史内存在であるっていうか、僕たちの表現が歴史的な存在で、 その歴史的な表現というつまり今というものが持っている優越性を使った表現をしていかないと実際にはまずいというふうに私は思うわけだよね。だから逆にこう伝統的に回帰していけばいいという主張を僕がしているように見えるんだけど、僕自身はそうではない。
まあそれはわかります、はい、
そうではないですね、うん、それで
やっぱり使ってます。
あ、使ってますか。
材料により、うん、30分耐火構造認定仕様、ガルバリウム、ステンレスなどって書いてあるので、これはあそこですよ、あそこ、四国の、
うん、
いつも船から、
あ、海の駅かなんか知らないけど、
はい、
あそこ直島の入ってすぐのところの あれはまあね、あれはコンクリートで天井作ったあんなに薄くはできないので、すごい薄く作ってるわけですよね、はい、うん、あれもだからあれもなんていうかな、そういう建築家の人にっていうか、まあ知識があってあれは瀬島さん作ってるって見ないと、僕たち普通に船から上がっていくと単なる吹き抜けっていうか壁のない待合室に過ぎないから、
ね、
建築として干渉するなんてことは起きないですよね。
そうですね、僕も全然気づかないで通り過ぎて、あれがそうなのかっていう、うん、
だから建築家と一緒にいるとあれだけ薄く作る、それからまあ壁がないように見せてる、まあ、実際には壁あるんですけど、はいはい、あるっていうのは中の売店とかなんとかで壁構造って使ってて、うん、そういうものの総合の中であれは持つようになってる。だから海のそばですから構造的にも非常に危ないわけですよね、はい、そういうものを全部、まあ、優れた構造計算とそのギリギリの、はい、今まで建築がやらなかったような非常に薄い屋根を作って、しかもあれに雨が降るわけですから、雨を逃げる勾配もだからどうにかしなきゃいけないわけですよね、はい、そういうプロフェッショナルも、まあ、基本的なプロフェッショナルの問題ですけど、それも全部クリアしているはずな建築なわけですよね。で、言われて何回も見てると、3回か4回見てます、行って見てますけども、まあ、大したもんじゃないですよね。うん、まあ、杉本さんのこう、やっぱりその、非常に、まあ、先鋭さって持ってるわけですよね。だから、まあ、杉本さんの建築に対しては、僕自身も最初はかなりこう、懐疑的なんですけど、ただ、たくさんの人が瀬島さんの批判を知っているので、僕がまあ言わなくてもいいだろうということと、やっぱり瀬島さんの中に現建築って、反建築、非建築、無建築っていう建築概念が成立していて、その辺は伊藤豊さんと違うわけですね。伊藤豊さんはないんですよね。ね、だから、まあ伊藤さんのものに対しての不満って僕ずいぶん強いんだけど、まあ一方でもちろん伊藤さんもすごいもんだから驚きますよ、もちろん。まあ、ある種の驚きを常にこう飛躍していく部分があって、うん、まあ、驚きますから、うん、もちろん尊敬してる面もあるんだけど、うん、ただ伊藤さんと瀬島さんのこう違いみたいなものがあって、うん、そういう比較を見てきて、その高橋健さんを見たときに、高橋健さんが全く伝統的モダンの建築をやってるんだったらば、それはそれで、まあ、この人そういう人だからって、まあ、本人も俺新しくないっていうのをおっしゃってるからそうなんだと思うんだけど、だったら、まあ、簡単に言うと今回の問題で言うと三角屋根にしなくてもいいだろうって思うところがあるわけ。だから三角屋根にするっていうのはさっきも言ったけども、つまりその分離派建築が一回否定したものが、その否定されたトーンの住宅建三角屋根の屋根がこうじわじわじわっと下からも染み出てきてしまって、はい、今そういうものがだからもう一回復興してきちゃうわけですよね、はい、だからちょっと前だったらキッチンでしかないものなんですけど、はい、そういうふうにならないっていうか、モダニズムが持ってたつまりハイアートとローアート、ハイ建築とロー建築っていう区分みたいなものが、まあ、統合されてきてるとも言えるし、その区分が消えてきてるとも言えるんですけど、うん、そういう状況はだから高橋健さんの中にも見えるわけですよね、うん、だとすると、つまり新しさをやっぱり新しくなっていくことに影響を受けているということですよね、うん、今の状況に、う
ん、まあ、今日だから、通りっていう中華屋さん 行きましたけど、1年前にそこに行った時に彦坂さんがその三角屋根のついた定款様式のマンションを近くで見つけて、
そうそうそうそう、
で、ちょっとね、それは覚えてますよ、まあ、そういうことですよね、
うん、はい、普通は51から100なんですよね。つまり、定款様式の建築っていうのだから、例えば韓国なんかに行ってもやたらにコンクリート建築なんだけど、あの古い伝統的な屋根が、三角屋根が乗ってる、あるいは瓦葺きの屋根が上に乗っかっちゃってるような定款様式の建築ってたくさん九州なんかにもありますけど、まあある種のだから今ちょっと東京国立博物館の建物みたいなもんですけど、まあああいうものをどう解釈するのかっていうのはある種のこう違和感を持つわけですよね、はい、でそれはだからその伝統的建築に対するこう教習とか建築とかこういうもんだって思いがあるから、
はい、
コンクリートを作っても上にその瓦を拭いて三角屋根に乗せたいっていうその人間の感覚があるわけでしょ、
は
い、
うん、
でそれをやっぱり一回切ってモダニズム建築って出現するわけだから分離派なんですよね、はい、だから今までの伝統的な継続性を一回切ってるわけですよ。だから切る作業はあったわけです、はい、でそれは人類史の中でモダニズムだけではないわけですよ、切るっていうのは。だからエジプトが登場した時には明らかにあのその前の狩猟社会を切り捨てて否定するわけですよね、はい、だからそれはそのゾロアスター教っていうのはだから そういう意味で世界宗教の出現の中で非常に大きな宗教ですけども、そのニーチェが、トラトストラで下敷きにしたもんですね。日本語で言うと排華経になっちゃうけど、はい、その場合にその二元論の出現っていうのがゾロアスター教から、大きく登場してくるわけで、はい、その場合に善と悪というのは古いものを悪っていうんですよね、
あ、はいはい、
狩猟社会の持ってるものを悪って言って、はい、新しいその農業社会の文明性ですね、定着し、はい、定住して書き文字を持った文明を善というわけですね、はい、で善悪というのはそういうものなんですね。でそこにはやっぱり切断があるわけですね。だから分離してるんですね、はい、狩猟社会から農業社会にこうそのグラデーションで移って事実はグラデーションで移ってきますけど、でも価値的には切断になるわけですね、はい、だから同じことは近代になると前のもの封建社会のものはクソミソに言ってですね、まあ、嘘も含めてですね、だから武士道断国物語ですけども、封建社会ってのは悪なんだっていう、はい、その善悪の区分をものすごくつけたわけですよ、
はい、
だからそういう分離があるんですよ、
はい、
だから今はもう一回封建社会の価値を再評価する流れだから、その前のものとの分離がこう消えていくわけですよね。だからそういう中で建築もそうですけど、分離派建築が持ってたそのフラットな屋根みたいなものが消えてきて三角形になっていくわけです、はい、だからそれは今的なものなんですよ、はい、今的な、まあ、ある種のこう混合形態になっていくわけですね。だからそういう混合形態の波を嫌おなしにかぶっていくわけですね、その高橋健さんも。つまり新しさの波がかぶってるわけですよ、
うん、
だったら新しさを追求してもいいのではないかという、うん、受け身だけ新しさを受けるんじゃなくて、うんうん、なんとなく空気でこうただかびるんじゃなくて、もっと新しさを追求してもいいじゃないかと、
うん、
そういう意味で言うと、その最初の見た時にこう丸い穴がこう開いてコンクリート打ってるじゃないですか、
はい、
ああいう見慣れた光景というかさ、そのまあ安藤忠雄的なそういう見慣れた光景、まあ絵描きだからね、パッと見た時にさ、やっぱり抵抗感あるわけだよね。ね、その安藤さんがあれほど記号にしてしまうものに対するある種の抵抗感があって、まあ、瀬島さんなりその伊藤豊さんだとああいうものを使わな、まあ、正確な意味で使ってるか使ってないか分かりませんけども、まあ、基本的にこうトレードマークとしては違うじゃないですか。やっぱりもうちょっとトレードマークみたいなものの追求みたいなものが欲しいっていうかさ、はい、材料的にももうちょっと違うものを使ってもいいし、まあ、コンクリートを使うなら使い方を変えるというか、あれ、ああいう丸い穴開けなきゃダメなんですかね。
あ、まあ、うん、まあ、その、なんだ、ダフ穴っていうんですかね、そのコンクリートを流して形成するときの穴ですかね、あれはね。
どうなんですかね、だけど、まあ、うん、あれはこの間、伊藤崎さんと見に行った、谷健三さんの、
はい、
あ、
東京カテドラル、
うん、東京カテドラルは、はい、今ああいうのなかったですよね。
あ、そうですね、 そうですね。
でそういう意味で言えば、まあそのまあ、お金の問題ありますから、ね、一概に言えないですけど、うん、つまり、
ああいうものまあでも、そのまあ、素人考えだと、その例えばプラスチックの形成技術でもそのいわゆるプラスチックを流し込んだダボ穴っていうのは、その隠したり目立たなくしたりする技術っていうのは ありますよね。
うん、
うん、そうなんですよ。
そうするとあのあれは本当にダボ穴であそこからコンクリート流し込んでるってことですか。
いや、わかんない、わかんないですけど、わかんないですけど、
まあまあ
なくならないのかねっていう話をしたので、まあ、そこにこだわるんだったらこだわることはできるかもっていう。
まあもちろんだからその、ないものでないになってるから、ね、まあだから繰り返しますけど、非常に今回見た家自体は面白くて、はい、よくできてるし、それが合理的なその光をどうやって入れていくのかっていうような部分でも合理的で面白いと思ったのは、あくまでもないものでないですけども、ただ一般論としてはね、
はい、
僕はつまりほら今現代美術っていうか現代アートっていうもの自体がさ、
はい、
一種の伝統芸術になってきちゃってて、
はい、
あるいは大乗アートというかね、
すで
にあったものを コピーしていく、
そうですね、
うん、そういう生活がすごく強いわけですよね。
そうですね。
しかも本質は問わないで表層だけコピーしていくっていうような構造が強いわけですよね。
そうですね。
でそういうものに対して、まあ、こちらが、まあ、そういう大きな時代の流れそのものを変えられるとは思わないけども、
はい、
その時代の流れ自体の限界性を感じるわけですよね、
はい。
まあだからまあ、特に日本の場合ですけどね、
はい、
やっぱりこう人類史の中でやっぱ新しい仕事をしていかないとっていう思いは僕の中にはあるんですよね、
はい
はい。だからまあ、まあ伊藤崎さんもカメラ撮るって言ってデジカメになってますよ ね、
そうです
ね。デジカメがいいって言ってるわけじゃないんだけど ね、
そうですね、うん、まあ、まあだからその世の中に合わせて自分も合わせないと同じスピードでは走っていられないのでってことですよね。
うん、だからまあ別にアナログの時に撮っちゃいけませんって言ってるわけではないんだけど、だからまあその今豊崎さん今度やろうというその古典でいうとモノクロ写真の、
はい、
であれは本来はモノクロ写真で撮るって言った場合には実はデジタルじゃなくて、
そうなんですよね、
アナログで撮るんですよね。それで紙焼き、手で紙焼きして、
そうですね、
でまあ一種のその骨董性含めて、
そうですね、
まあ一種の伝統写真の部分があるんですよね。
まあ、そこは明確に意識してるので、だ本当は徹底するんだったらモノクロで現像やってみたいですよね。僕もそこから逃げてきたっていう経緯があるので、
うん、
どうしても現像処理は面倒くさくて性に合わなかったっていうので一回写真から僕は離れて、
うん、
それでそのカラープリントを店で出したものを加工するっていうこともで、ね、また写真というものに向き合うことになったので、
うんうん、なるほど、
ね。
まあ今日実際高橋健さんのものを見れて面白かった
と思います。ああ、そう、僕も来てよかったと思います、はい。
そうですよね、まあ非常に
優れたなかなか見られるものではないし、
うん、それから、まあ、今会議的に言ったけど三角形自体のコンクリートで全部打ちっぱなしでああいうふうに三角形の家っていうのもまあ、得意なもんですよね、あるんですよね、うん。まあ、そんなにたくさんこっちが見てるわけじゃないからどこまで得意かっていうのは難しいけど、まあ、あの住宅街の中で言えばかなり得意で、でまあ、同時にある種のマッチがあってうまくいってると思いますけども、まあ、だからないもの狙いでもう、まあ、コンクリートの打ち方でもあの丸い穴を開けないでできないかとかさ、
それはできない、
できない、
高橋さんらしくて、
はい、言ってください、高橋さんらしい、
うん、うん、でも共通していつも見るとああこれ高橋さんの作った作品だみたいな感じがあって、
うん、
今回のもまだできてなくて私も一番最初に聞いたじゃないですか、
うん、
で見に行ってすぐああこれだこれこれみたいな感じで分かりやすかったんで、そこら辺はなんかこう予想通りっていうか予想をこう裏切られないでよかったっていう感じはありました。
まあこの間のなんていうかなあれは僕結構好きだったんだけど、なんだっけ埼玉の、
はい、
うん、
埼玉どこだっけ、全然思い出せない、
全然思い出せないね。 ずいぶん巨大なものですけど ね、うん、あれもすごく面白かったんだけど、ただまあ分かりやすさで言えば今回の方が分かりやすく、まあ、複雑だし見て、
いや、あれだけの敷地が狭いところで、いろいろそのなんか条件があるじゃないですか、その条件をクリアしなきゃいけない中でやってるから、いや、広いところで作った方が全然簡単だし、いいことだと思います。
そうですね、はい、この最後何かありますか。
いや、
はい、3回にわたって長かったですけど、一応終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。